私たちは毎週の礼拝で以下の使徒信条をこれまで見てまいりました。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり。そして今日はこの後に続きます。かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわんというその短い一言、かしこより来たりてということを見ていきたく願っております。日本語では分かりにくいのですが、使徒信条を見ていきますときに私たちはあることに気がつかされます。それはここに記されております。宿り、生まれ、苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、下り、よみがえり、上りまではすべて過去形で書かれているということです。確かにこれらはすべてイエス・キリストに関わることであり、すべて過去に起きたことです。しかし今日見ていきますかしこより来たりてに関して言えば、英語ではこう記しています。 And he will come to judge the living and the dead。 この言葉は使徒信条の中に書かれている唯一の未来形の言葉なのです。すなわちこの地に再びキリストが来られるということ、これだけが未だ起きていないこと、しかし必ず起きると聖書が言っていることなのです。今日はこのやがて来る日、すなわち主の再臨について見ていきたいと願っています。この使徒信条について、かつて私は乙女マリアより生まれということについてお話ししました。そして私は皆さんを前に何ということを話しているのだろうかと自問したということをお話ししました。今日お話ししますこともその類のことです。すなわちこのかしこより来たりてというのは、やがていつかイエス・キリストが天からこの地に来られるということなんです。このような常識では考えられないことを私たちはどのように受け止めるのでしょうか。もちろん私はこのことを信じていますし、皆さんの多くもそれを信じています。そして何を隠そう、誰よりもこのことを確信していたのがその本人イエス・キリストであり、そのことを聖書は記録しています。果たしてイエス・キリストはどれくらいこのことを大切なこととされ、それは必ず起きることだと自覚していたのでしょうか。アメリカでは言論の自由というものがあり、私たちは自分の思うところを言葉にして表現することができます。ただしそのような言葉の中にも、それを言ってしまったら大変なことになる、大切なものを失うことになるという言葉があります。その言葉によって訴えられたり、乱闘が起きたり、職や家族を失うことがある言葉です。しかしそれを言ってしまったら命を失うというような言葉となると、それはよほどの言葉であり、あまり 思い浮かびません。イエス・キリストは十字架につけられました。そのことによってイエス様は殺されました。実はその十字架にかかることを決定づけたイエス様の言葉があったのですが、皆さんはご存知でしょうか。言い方を変えますならば、イエス様はその言葉に自分の命をかけたという一言です。その言葉がイエス様の口から発せられたとき、イエス様は大祭司と議会の前に立たされていました。彼らはどうにかしてイエス様から不利な証言を得ようとしていました。そのために多くの者たちがイエスに対する偽証を立てました。そのことを記している箇所を読みたいと思います。マルコ14章60節から65節。そこで大祭司が立ち上がって真ん中に進み、イエスに聞き出していった。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を申し立てているが、どうなのか。しかしイエスは黙っていて、何もお答えにならなかった。大祭司は再び聞き正していった。あなたは褒むべきものの子、キリストであるか。イエスは言われた。私がそれである。あなた方は、人の子が力あるものの右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。すると大祭司はその衣を引き裂いていった。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方はこの汚し言葉を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると彼らは皆イエスを死に当たるものと断定した。そしてある者はイエスに唾をかけ目隠しをし拳で叩いて言い当ててみよと言い始めた。また下役どもはイエスを引き取って手のひらで叩いた。お分かりになったと思います。イエス様の十字架を決定づけた言葉を、マルコ14、62から63。大祭司は再び聞き正していった。あなたは本べきものの子、キリストであるか。イエスは言われた。私がそれである。あなた方は人の子が力あるものの右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。この言葉は大祭司を激怒させました。それはイエス様が自分を神に等しいものとして語ったからです。イエス様が天の雲に乗ってくるのを見るだろうと言ったからです。この言葉を聞き、人々はイエスを死に当たるものと断定し、イエス様はここから十字架に向かいます。イエス・キリストはこの言葉に命をかけたんです。私たちは、今晩私は必ずスパゲティを食べるというような一言に命をかけません。当たり前です。今晩スパゲティを食べることにそんな価値はないからです。それではどんな言葉なら私たちは自分の命をかけるでしょうか。思い巡らしてもあまりそのような言葉というものは思いつきません。しかしはっきりとわかることは、もしそのような言葉があるのなら、それはその人にとってどうでもいい言葉ではないということです。その言葉は自分が最も大切なことにしていることであり、絶対に譲れるようなものではなく、もちろんそれは決して嘘、でたらめではないということです。誰も自分の嘘やでたらめの作り話に命はかけません。私がそれである。あなた方は人の子が力あるものの右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。私たちは、主イエスが命をかけた言葉を全身全霊をもって信じ、受け止めなければなりません。 すべてのものには始めがあり、終わりがあります。それは、そんなの嫌だというような感情的なものではなくて、冷静にこの世界を見るときに、このことは私たちが認めざるを得ない天地万物の法則なのです。そしてその終わりのときにキリストはもう一度この世に来られるというのです。マタイ24章35から51節、イエス様の言葉を見てみましょう。天地は滅びるであろう。しかし私は滅びることがない。その日その時は誰も知らない。天の御使いたちもまた子も知らない。ただ父だけが知っている。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようである。すなわち、洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようであろう。その時二人の者が畑にいると、一人は取り去られ、一人は取り残されるであろう。二人の女が嘘を引いていると、一人は取り去られ、一人は残されるであろう。だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえているがよい。家の主人は盗賊がいつ頃来るかわかっているなら、目を覚ましていて自分の家に教えることを許さないであろう。だからあなた方も用意しておきなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。主人がその家のしもべたちの上に立てて、時に応じて食物を備えさせる忠実な思慮深いしもべは一体誰であろう。主人が帰ってきた時にそのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが、主人は彼を立てて自分の全財産を管理させるであろう。もしそれが悪いしもべであって、自分の主人は帰りが遅いと心の中で思い、そのしもべ仲を叩き始め、また酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているのなら、そのしもべの主人は思いがけない、気がつかない時に帰ってきて彼を厳罰に処し、偽善者たちと同じ目に遭わせるであろう。彼はそこで泣き叫んだり鏡をしたりするであろう。主にある皆さん、イエス・キリストが命を懸けた再臨は必ずやってきます。雲一つなく晴れ渡るような大地の上に作られたノアの箱舟、多くの人たちはいつその船を水の中に浮かべるんだと、ノアを嘲笑ったに違いありません。人々はノアに手を貸すことなく、聖書の言葉によりますと、ノアが箱舟に入るその日にも彼らは悔いのみ、目取り、嫁ぎなどしていました。驚くべきことに、彼らは洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかったって言うんです。主にある皆さん、私たちはこのことを謙虚に受け止めましょう。我々人間の霊的なセンサーはその程度なんです。そしてその後にイエス様は言われました。人の子の現れるのもそのようであろう。私たちがドライブスルーでハンバーガーを注文しているとき、アマゾンで買い物をしているとき、そんな日常を送っているときに、その日はやってくるというのです。二人でビジネスの打ち合わせをしていると、その一人は取り去られ、一人は取り残されるというのです。私は今、皆さんに恐怖心を起こさせようとして、大げさに話してるんでしょうか。いえ、イエス・キリストが言い残した言葉を、水増しせず、そのままお伝えしています。私たちはその日を限定したり、自分の想像や願望に合わせて、この世界の事象は再臨の予兆だと好き勝手な解釈を付け加えることに注意しなければなりません。 なぜならそれらは聖書に書いていないからです。聖書はただその日は思いがけない時に来ると言っているのです。これらを踏まえて私たちがすべきことはただ一つ、イエス様は言われました。だからあなた方も用意をしていなさい。聖書は私たちはこの世にあって希流者だと言います。希流者とは仮住まいのものということです。この再臨はある場所に定住し何かしらのものを所有している者たちに向かって言っています。はい、そこまで、あなたは全てを残してこの地を離れ天に移住しますというようなものです。私たちが常にこのことを踏まえて生きていくということが希流者としての心構えです。しかし主にある皆さん、それは地に足をつけたものでなければなりません。すなわちどうせ再臨が来るんだからと世捨て人のようになったりしてはならないということです。パウロはこの主の再臨を意識してテサロニケ第一の手紙を書きました。その中でこう記しています。第一テサロニケ4章11節、そしてあなた方に命じておいたように勤めて落ち着いた生活をし、自分の仕事に身を入れ手づから働きなさい。再臨が来るその日まで私たちはしっかりと夕食の準備をし、オフィスワークに従事し、病院へのアポイントメントを守っていなければなりません。社会に対して、隣人に対して誠実に向き合っていなければなりません。再臨を言い訳として私たちはこの地上での役目を放棄してはなりません。それが地に足をつけた希流者の姿です。このことに対してその主の日までの私たちの日々の具体的な生き方を聖書はあちらこちらに書いておりますから、それに従いこれからも生きていくべきです。ピリピ書はパウロが書いた喜びの書として有名ですが、特に4章4節5節はよく知られており、その中にこの主の再臨を前にしている者たちの生き方が書かれています。ピリピ4章4から5、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。このところの主は近いというのは主の再臨は近いという意味です。このピリピ書を書いたパウロはしつこいんです。皆さん、しつこい人は嫌われるけどしつこいんです。喜びなさい。くどいようだけど何度も言いますよ、喜びなさい。パウロさん、あなたはなんでそんなに私たちに喜んで生きることを勧めるんですか。なんでそんなに繰り返し言うんですか。現実考えたらそんな喜んでばかりいられないことばかりでしょう。こんな問いがもしパウロになされるのなら、パウロは言うに違いない。なぜ喜ぶかって、主の再臨は近いからです。その日に私たちは主と会うことができるんですから。皆さんにとって人生最高の日はいつでしたか。きっとそれは素晴らしい一日だったでしょう。ある人は我が子が生まれた時と言うでしょう。ある人は自分の夢が叶えられた日と言うでしょう。しかしどうぞ覚えてください、実は私たちの人生最高の日はまだ来てないんですよ。人生最高の日は主が来られる日なのです。いいえ、たとえ私たちが生存中にその日が来ないとしても、どちらにしても私たちにとって最良の人は主イエス・キリストにお会いするとき、すなわち私たちが天に移される日なのです。 そんな日がこの地上での一番最後の日に控えているんだから、喜びなさいとパウロは言います。多くの人は、人生最後の日は最悪で恐ろしいと考えています。しかし主にある皆さん、キリストにあって、私たちの人生最高の日は、その私たちの人生の一番最後にあるのです。このことを心に刻みましょう。私たちは今、どうぞ覚えてください。最悪に向かって生きてるんではなくて、最高の時に向かって、毎日を生きているのです。そう考えたら、今あなたの心に喜びが湧いてこないだろうかとパウロは私たちに語りかけるんですよ。朝、妻が今晩の夕飯は餃子だよと私に言います。単純で食いしん坊の私にはその餃子は一日のモチベーションとなります。笑いたいなら笑ってください。私は極めて単純な男です。その晩食卓に座り、目の前で焼かれる餃子を特製のタレをつけて食べる、その光景を思い浮かべながら、一日しんどいことがあったとしてもそこを目指します。胃袋に収めたらなくなってしまう餃子にですら私はこのような思いを持ちます。そうであるなら皆さん、ましてやその最後に主イエスキリストに出会うことができ、とこしえに神の臨在のもとに生きるとするならば、私たちの喜びはどんなに大きなものでしょうか。私たちの予定はもろもろの事情によりキャンセルされます。しかし覚えてください、この予定はキャンセルされることなく必ず来ます。その喜びはその日を迎えた時に起こる喜びではなく、今から覚えてください、今からそのことを喜ぶのです。きっと多くの方たちは私から耳にタコができるほど聞いたことがあることのある話です。年取ると何度も同じこと言いますから覚悟しといてください。 When we get older we repeatedly talking about same thingsThis is what I'm always sharing. アメリカのアニメにポパイがあります。ご存知ですね。彼のガールフレンドはオリーブ。ポパイをいつもいじめるのがブルータス。ある時初めてこのポパイを見た幼い子供がテレビを見ながら泣いている。なぜ？ポパイがブルータスに殴られ、吹っ飛ばされて壁に飛んでいき、一枚の紙のようにバタンといってペラペラペラと落ちる、あのシーンを皆さんは覚えていらっしゃるでしょう。ポパイがかわいそう、なんでいつもこうなるの。数週間後、この幼児は同じ場面を見てもニコニコしてます。なぜ？この子は毎日ポパイを見ているうちに知ったのです。ポパイは毎日ブルータスによって吹っ飛ばされる。しかし、最後に彼はいつもあのほうれん草の缶詰を食べて毎日ブルータスをやっつける。その子はポパイの最後を知っている。その子は ポパイが最後に必ず勝つことを知っている。故にポパイが苦境に立たされてもその結末を知っているので笑っている。私たちは今自分が置かれている状況から物事の価値を決め、自分の心もそれに従い動きます。主にある皆さん、これからは私たちに最後に確約されていることを踏まえて、今直面している物事の価値を決めようではありませんか。パウロは言いました。ピリピ4の4節5節、あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが喜びなさい。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。日本語の聖書は寛容でありなさい、英語の聖書は優しくありなさいと言います。主の再臨が確約されているあなたが今腹を立てていることは本当に腹を立てる価値があるのか。主の再臨が確約されているあなたが今心配していることは本当に心配する必要があるのか。主の再臨が確約されているあなたが今妬んでいることには価値があるのか。これらのことで心身が病んでしまったり、眠れない夜を繰り返す、そんなことをこれからも続けて生きていくのか。誰がそんな人生を望むだろうか。天国に行って、なんであんなことにあんなに固執していたんだろうと思わされることが、きっと私たちには少なからずあることでしょう。それが天国を実際に見ず、この世界のただ中に生きている私たちの姿です。しかし私たちはできる限り最後に約束されている最高のものを先取りして今を生きようではありませんか。ヨハネ第一の手紙5章の4から5、なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。私たちがキリストと共に生きる限り、この私たちの人生が勝利で終わることは、覚えてください、今すでに明らかなのです。今明らかなのです。このことは最後が来た時に存分に味わえるというようなものではないのです。私たちは今からそれを味わいつつ生きていく人生を主イエスは私たちにくださってるんです。いつの時代にもキリストの教会は、そこに集う者たちは多くの試練にあってきました。しかし彼らは驚くべきことに、このキリストにある希望ゆえに喜びと共に生き抜いたのです。最後に皆さんにお聞きします。イエス・キリストは言いました。だからあなた方も用意していなさい。この世でなす準備はすべてこの世に関することです。しかし私が今日皆さんにお話しした準備は、私たちの、覚えてください、永遠に関することですよ。永遠に関することですよ。Eternity。このことが事実であるなら、この準備は何を差し置いても私たちが第一にしておくべきことです。あなたはその日のために準備ができていますか？それは予備の水がガレージに備えてありますとか、 スペアタイヤが車に常備していますというような話ではない。私は今もう一度言います。あなたの永遠に関わることについてお話ししています。現在のそしてこれからの残りの人生の生き方についてお話ししています。主イエスが命をかけた言葉についてお話ししています。今は開かれていますが、ノアの箱舟の扉が閉じられる時は来ます。もしまだその備えができていない、確信がないようでしたら、どうぞ牧師を捕まえてください。そしてどのようにこの準備をしたらいいのか聞いてみてください。私たちはそのことを伝えるためにここにいるのですから、お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、今日主にある兄弟姉妹と共にあなたのお言葉に心を向けることができましたことを感謝します。 Heavenly Father, We thank you for the time to turn our heart to your word today with our brothers and sisters in the Lord. あなた方は人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。You will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the cloud of heaven. あなたはこの言葉に命をかけました。You have put your life on the line with this word. 私たちはそのあなたの言葉をしっかりと心に留め、このことを私たちの拠り所とすることができますように。May we hold first to your word and make them our foundation. 私たちの人生には多くの試練や悲しみがあります。Our lives are full of trials and sorrows. しかし、その私たちの人生の最後は勝利であるということを私たちは今日確認しました。But we have confirmed today that the end of our life is victory. その勝利を私たちにくださるという約束にあなたはご自身の命を捧げてくださいました。You gave your life for the promise that you would give us that victory.ですから、その勝利を最後の楽しみとして取っておくのではなくて、今からその勝利を私たちが喜ぶことができますように。So may we rejoice in that victory now, rather than saving it for our last days. あなたの私たちに対する大いなるご愛をありがとうございます。Thank you for your great love for us. この私たちの人生、このあなたにいつまでも従っていくことができますように。May we live our lives obeying and following you forever. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名により祈ります。These prayers we pray in the name of our Lord Jesus Christ.Amen. Amen. Amen.